今日の説教題は、救い主なる神が私たちのもとに来られたです。この救い主なる神というのはイエス様のことです。クリスマスというのは皆さん何の日かご存知だと思いますけれども、何の日ですか？と聞かれたらどう答えて、サンタクロースがとか言われるかもしれませんけど、サンタクロースの誕生日ではないですからね。クリスマスはイエス様、イエス・キリストのご誕生をお祝いする日です。ところで皆さんも、多分子供の頃の方が多かったと思いますけど、お誕生会やってもらったことある人ってどのくらいいますか？お誕生会。はい、あ、たくさんいますね。今現役の子供たちもいますね。私も子供の時お誕生会やってもらいました。楽しかったです。友達が何人か来て、母がカレーライスとかなんか用意して、そしてプレゼント持ってきてくれたりして楽しい、思い出があります。で、皆さんのお誕生会お家でやるとして、あ、友達が来てる、2階から見てたら、あ、友達が来たと思った、じゃあ下降りていこうと思ってたら、友達が勝手にもう始めちゃって、なんか歌歌っておめでとうとか言ってプレゼント交換勝手にしてケーキとか食べだしたら嫌ですよね。皆さん行く前にそれ始まって、私の誕生日なんだけどって思いますね。でクリスマスってそういうこと起こるんです。イエス様の誕生をお祝いする日なのに、メリークリスマスとか言ってご馳走食べてケーキ食べて、そしてプレゼント交換してイエス様のことを完全に忘れてるということが起こり得ます。でも皆さんは今日ちゃんと教会にいらっしゃいました。これは素晴らしいことです。これは正しいクリスマスの迎え方になります。今日はクリスマスというのはどういうことなのか。それは救い主イエス様がこの地上に私たちのもとに来てくださったんだとの話をしていきます。今日これから聖書を読んでいきますけれども、礼拝が終わった後に今日はクリスマスランチがあります。そして皆さんに無料で教会が用意しますので、ぜひお時間お急ぎでない方ゆっくりしていってください。そして楽しいお交わりの時を持ち、イエス様の誕生を共にお祝いしたいと思います。じゃあ聖書をお読みしていきます。新約聖書ヨハネによる福音書の1章の1節から14節までお読みしていきます。プロジェクターに出ますのでご参照ください。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちになったものは命であった。この命は人の光であった。光は闇の中で輝いている。闇は光に勝たなかった。一人の人が現れた。神から使わされたもので名をヨハネと言った。この人は証のために来た。光について証をするため、またすべての人が彼によって信じるものとなるためである。彼は光ではなく、光について証をするために来た。誠の光があった。この光は世に来て、すべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分のところへ来たが、民は言葉を受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる権能を与えた。この人々は肉によらず、血によらず、肉の欲によらず、人の欲にもよらず、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。以上です。新約聖書には4つ福音書というのがあります。福音書というのはイエス様の生涯について書かれた書物です。4人の人がそれぞれ違う角度から書いています。皆さんの中でキリスト教の幼稚園とか行って誕生の劇やったことがあるっていう人どのくらいいらっしゃいますか？結構いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。はい、後ろの方でも手が上がってますけれども、 で、私も学生たちに聞くと、あ、僕は実はキリスト教の幼稚園だったんで、聖劇とかやりました。で、何の役やったの？ヨセフ様やらせてもらいました。あ、僕は天使の役でした。いろいろみんなよく覚えてるんですね。ちっちゃい時にやった役なんだけど、それはすごく素敵だなと思います。心に残ります。で、そういうのが書かれているのはマタイによる福音書、マルコによる、マルコは少ないですけど、マタイによる福音書とルカによる福音書なんです。で、このヨハネによる福音書、今お読みしたのはずっと後に書かれて、それとは異なる観点から、もっと絵で言うとずっと引いて抽象的な形でイエス様が来られたというのは、宇宙全体で見るとどういうことなのかということを記している、それがヨハネによる福音書なんです。天地創造、一番最初に神が天と地を作られたというのが旧約聖書の創世記の一章一節から書かれています。で、このヨハネは明らかにそれを意識して、その天地創造の時に父なる神と共に全てのものを作られ、人間を作られたのはこの言葉という表現がされているイエス様であり、その方が、父と一緒におられた方が私たちのもとに来てくださった、それがクリスマスの出来事なんだということを教えているんです。ところでイエス様のお誕生っていつごろご存知ですか？皆さん聞かれてもちょっと困りますけどと思うかもしれませんが、今2025年ですね。2025年、これ AD2025 とか言ったりします。 AD とか BC とか言いますけれども、 BC というのは英語で Before Christ、 キリスト以前なんです。で、 AD というのはラテン語で、あのドミノ、主の年という意味なんです。だからイエス様のお誕生を紀元元年にした暦を私たちは使っているわけです。だから2025年前にイエス様お誕生になった、もう2000年以上前のことなんですけれども、そのことをヨハネはここでこのように記しているんです。神であるお方が、神としての一切の栄光を捨てて私たちのもとに来てくださった。これね、例えて言うならば、あるイギリスの神学者はこんな風に言ってますけど、例えば人間がカブトムシになるよりも、ミミズになるよりももっとひどいことというような言い方をしています。皆さん、カブトムシにはなりたくないですね、いくらなんでね。カブトムシに何かコミュニケーションしたいと思ったとして、カブトムシにならなきゃ分かんないだろうなと思ってカブトムシになっていくよりも、神が人になられるということはもっと大きな、激しい、なんていうんで、ヒューミリエーションというんでしょうか、身を小さくして来てくださったということなんです。これだけじゃなくて、神がどういう方か教えてくださいました。それだけじゃなくて、我々のうちにある罪の代わりにこの方が命を捧げられた、それが十字架。キリスト教会には必ず十字架があります。十字架って皆さん何だったかご存知ですか？その昔、イエス様の時代、十字架っていうのは処刑の道具だったんです。だから今で言うと、電気椅子とか、ガス室とか、ちょっと前だとギロチンとか、もっと苦しい処刑の道具、両手両足釘打ちにされて、そして命耐えるまで十字架につけられ、そうやって殺す処刑の方法だったんです。こんなね、五寸釘のような釘で両手両足つけられました。で、皆さんなら十字架のペンダントとか持ってる方いらっしゃるでしょ？実は処刑の道具だとは知らなかった。あります。電気椅子のイヤリング持ってる人いないと思いますね。ヘビーメタかなんかやってるんじゃない限り、それがいないと思いますけど、十字架ってそういう類のものなんだ。だけど我々みんな十字架好きです。なんでだか分かります？その処刑の道具だった十字架が、イエス様の十字架によって愛の象徴に変わっていったんです。神の愛の象徴に変わっていった。だから、なんか素敵な、よく分かんないけど十字架好き、十字架のペンダントとかイヤリングつけたい、強い感じがすると思われるのはそのためなんです。イエス・キリストが歴史を変えて行かれた、私たちの暦もイエス様が来られたことを中心に作られている、そして十字架もイエス様の十字架によって清いものに変えられていきました。今日のメッセージで申し上げたいことは、救い主が私たちのために来られたということです。そしてその中で覚えていただきたいこと、3つお話をしていくんですが、その前に歴史の流れ、聖書が語っている歴史の流れをちょっとだけお話しておきます。 天地創造、先ほど申し上げた旧約聖書の一番最初のところで神が初めに天と地を創造されたという言葉があります。父にはもちろん両親がいますし、祖父母もいます。皆さんもそうだと思います。ひいおじいちゃん、そのまたひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんにずっとありますね。で、一番最初ってどうなる？皆さんが学ばれた学校、創立記念日ってあると思います。誰かが作ったからその学校って始まったわけで、で、私たちが生きているこの地球、どっかに始まりがあるはずなんです。科学者たちは神という名前を使いたくなくなったので、近代に入ってからビッグバンセオリーとかそういうことを言うようになりました。これでもいいです。でも始まりがあったはず。その一番最初を始められたのが神であり、三位一体の神であり、そのイエス様が身を低くしてこの地上に、ご自分が作られた地上に来られた。それがクリスマスだけど、来たのに人々は受け入れなかった。神は、私の家はキリスト教じゃなかったんです。だから最初に教会に行ったの高校3年生の4月でした。で、質問しました、先生に。もし神がいるなら、なんでこんなに悪いこといっぱい起こるんですか？戦争とか交通事故とか病気とか。って質問しました。もし神がいるなら、なんでこんな悪いことが起こるのか。それ当然の問いですね。神が天地を創造された時に悪いことは何にもなかったんです。完璧だったんです。でもその後に神が作られた最初の人、アダムとエヴァ、聞いたことあると思います。アダムとエヴァは完全な自由が与えられました。神は私たちを愛し、完全な自由を与えてくださっています。皆さんにも。今日クリスマスカラーの洋服着られてる人何人もいらっしゃいますけど、皆さん自由に選んで来られたと思います。神様はそういうの喜ばれます。そして神は自由を与えてくださって自由に愛することを願われました。アダムとエヴァが愛し合って、愛のある家庭を作って、その愛が地上全体に広がっていく。それが神が願っておられることでした。だけどアダムとエヴァはそれに従わなかった。そして自分も神のようになりたいと願った。そして家庭の中に不和が生まれていきました。長い話を短く申し上げますと、子供が生まれていくんですが、その長男の名前をカインと言います。そして次男の名前をアベルと言います。ぶつかり合いがあって、なんと長男が弟アベルを野原に呼び出して殴り殺したんです。もう最悪ですね。人類最初の家庭で兄が弟を殺してしまった。それお父さんお母さんにとってそれ以上の悲しみはない。そうやって始まっていって、どんどんどんどんひどくなっていった。神はその私たちをどうにかして助けたいと思われました。そのための準備をしていかれた。そして時が満ちて約2000年前にイエス様が救い主として来られた。それが食材と書かれている下のクリスマスです。そしてまたイースター、イースター何の日か聞かれても困る人いっぱいいると思います。最近ではディズニーランドでもイースターやってますけど、イースターっていうのはイエス様が十字架にかけられた金曜日、金土日で日曜日に復活させられました、父なる神。それをお祝いするのがイースターなんです。そのイエス・キリストが来られたことを通して罪の贖いがなされ、神の方に私たちの心が向くようにしてくださった。聖書は分厚いんですけれども、聖書の教えは一言でまとめることができます。ある人がイエス様に聞きました。聖書の中で一番大切な戒めって何ですか？イエス様は二言で答えられています。それは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。すなわち、精一杯、心一杯、神の愛を知り、神を愛しなさい。二番目、隣人を自分のように愛しなさい。これがキリスト教の教え。もう全てと言っていい。神の愛を知り、そこまで愛してくださっている神の愛を知り、神を愛すること。そして隣人のように愛すること。それが神が願っておられること。そうやってキリスト教会はいろいろ失敗をしながらも2000年間歩んでまいりました。イエス様が教えてくださったからです。それクリスマスはイエス様のファーストカミングと言います。セカンドカミングとあります。それが主の日と呼ばれるものです。これ別の言葉で言うと、最後の審判。聞いたことありますね。最後の審判。あれかと思った。嫌だなと思って、そういう顔していらっしゃる方たくさんいらっしゃいますけど、学生で言うなら期末試験みたいなもの。私期末試験出しますけど、学生を落としたいとはもうみじんも思ってないです。 みんなダブル A を取っていい成績で次の学年に行ってほしいと思ってます。しっかり学んでしっかり勉強してダブル A を取って次に行ってほしいと思って、神も我々が地上での生涯を終えた後に新たな天と新たな地、これもいわば天国です、神のもとに導きたいと願っておられる。そこの性質は愛すること、許すこと、恵み深くあること、清くあること、そういう神の性質を持って生きるように願っておられる。そのためにイエス様は来られ、そしてセカンドカミングがあります。主の日に向かって心を整えていくことができるように。さあ、3つのことを申し上げていくというふうに言いました。1番目は真の光が暗闇の中にいる私たちのもとに来られたということです。クリスマスでも楽しいシーズンなんですけど、先ほどお読みしました聖書の箇所では闇という言葉が使われています。光は闇の中で輝いている、闇は光に勝たなかった。闇というのはもちろん戦争とか飢餓だとか自然災害とかいうだけではなくて、我々の中にある先行きの不安、恐れ、孤独、辛さ、全部を含みます。その闇の中に光としてイエス様が来られた。クリスマスはしばしばキャンドルライト礼拝というのを行います。真っ暗な中でキャンドルにライトが灯る、その時に暗闇が打ち破られます。一本のろうそくが灯るだけで暗闇が負けるんです。暗闇に勝つのはより暗い暗闇ではありません。なんか悪いことされた時に倍返ししてやろうとか思いますでしょ、時々悪いことして勝つんじゃないんです。光を灯すことで暗闇に勝つことができる。イエスもそうやって来てくださったんです。誰かにこの年末会いに行く予定立てておられる方いらっしゃるでしょう。ふるさとに行く、お父さんお母さんを訪ねていく、おじいちゃんおばあちゃんを訪ねていく、あると思います。誰かを訪ねていく、なぜ行くのか、会いたいから、一緒に時間を過ごしたいから、楽しい時を過ごしたいから。イエス様が来られたのも私たちに会いたいと思って来られたんです。皆さんはイエス様のことそれほどよく知らないかもしれません。でもイエス様の方ではあなたのことをすごくよく知っておられて、あなたに会いたいと思って来られたんです。それがクリスマスの出来事、愛してるから来られたんです。そしてセカンドカミングの時もそうです。主の日の時もそう。神は愛以外の動機で何もなさることはありません。神がされることは全部 100% 純粋な愛の思いでなさいます。神は我々を見て、あ、またこんな失敗をしてるのか、もう本当にダメだなとは絶対に思われません。どうやったら助けてあげられるだろうか、そのような思いで神は見ておられます。私が教える学生、1年生の学生、18歳で入ってきます。18歳で入ってきますけれども、授業レポートとか書かせると、結構な数の学生が、もう自分は神様に見放されてると思います。って書いてくるんです。どんな辛いことがあったのと思いますね。まだ18なのに。こっからもっとよっぽど大変なことあるよっていうふうに言うんですけれども、神に見放されてると思われてる方いらっしゃる。手を挙げなくていいです。いらっしゃるでしょうか。はっきり言っておきます。神は絶対にあなたのことを見放すことはありません。あなたが神から離れていくことはあり得ます。だけど神があなたから離れていくことはありません。神はいつもあなたのことを愛の目で見ておられ、憐れみの目で見ておられ、どうやったら助けてあげられるか、そういう思いで見ておられるんです。その神が愛のゆえに人となってこの地上に下ってこられて、しかも暗闇の中に下ってこられた、光として真の光として下ってこられた。だからクリスマスをお祝いするんです。父なる神はイエス様を贈り物として私たちに与えてくださった、送ってくださった。だから神に感謝をして、クリスマスマスってのミサですからね、キリストのミサ、イエス様をお祝いする礼拝です。だからクリスマスにお互いにもプレゼントを贈り合う、神を愛し隣人を愛する、そこから来てるんです。光は闇がなくなったから来たのではない、闇のただ中で来てくださいました。しかもさっきの聖書の箇所もう一回読みますよ。10節、 言葉は世にあった。世は言葉によってなった。すなわちイエス様がこの世界を作られたけれども、世は言葉をイエス様認めなかったとあります。言葉は自分のところへ来たが、イエス様ご自分をお作りになったこの世界に来られたのですが、民は言葉を受け入れなかったとあります。神であるイエス様は拒絶されることを知った上で、この暗闇の世界に来てくださった。この我々の世界には暗闇があるから光を求める気持ちがあります。いろんな、実は偽の光があります。偽の光、例えて言うならば、渋谷の街のネオンライト、あるいは LED かもしれません、最近。あんまネオンライトって言わないかもしれませんが、一定数あるみたいです。偽のライトは、ネオンライトは、お日様が出てくると虚しく光ってます。ですよね。夜は結構テカテカ光ってますけれども、朝日が昇ると、あ、なんか偽物だなっていうのは分かります。神の光が来るときに偽の光っていうのは分かります。偽の光どういうことを言うか、あなたのラッキーカラーは黄色です。あなたのラッキーな方角は東です。きっと幸運が訪れるでしょう。あなたそのままで大丈夫です。自分を信じてください。という感じで来たりします。でも神からの真の光はあなたが作られた本来の姿へと導こうとしています。あなたが作られたのは愛である神によってです。神は愛です。そしてあなたを愛して作られました。だからあなたは愛するように作られてるんです。愛するときにあなたは美しい本来のあなたになっていきます。人を憎むときに我々憎むよりできてないんです。神によって、愛である神によって作られたから。我々憎むときに具合が悪くなります。まず眉間にしわ寄りますね。そして背中が丸くなります。で胃が悪くなります。そしてため息が出ます。はぁーっと思いながら。そしてちょっとずつちょっとずつ確実に醜くなっていきます。美人なのに、ハンサムなのに、作りは、この辺がなんか暗い感じの人って時々いらっしゃいますね。憎むようにはできてないんです。愛するようにできている。友達、学生です。こういう話をすると、いや、本当そうだと思います。私の友達、彼氏ができたら、なんか可愛くなっちゃって、とか書いてくるんです。皆さんもそういうお友達見られたことあると思います。人を愛するときに、綺麗になっていく。美しくなっていく。素敵になっていきます。この間、久しぶりに卒業生が挨拶、会いたいって言うんで、挨拶に行ってきて、会ったら、なんか見た目がいい感じになってるんです。結婚の報告でした。そして結婚式来てくださいって、もちろん喜んでいきますよって話をしました。人を愛すると美しくなっていく。本来のあなたの姿になっていく。神はそれを願っておられるんです。神が愛であるように、あなたの人を許し愛することができるように、そして先ほど見た新しい天と新しい地へと向かっていくことができるように神様は導いておられる。そのためには悔い改めって必要なんです。そのままでいいわけじゃない。そのままで愛されてます、あなた。これ間違いない。だけど悔い改めなければならないことがあります。今日も礼拝の中で1週間を振り返って神様にごめんなさいという時を持ちました。他の人に言わなくていいです。でも神様には言ってください。神様、あんな言わなきゃいいと分かってたんですけど言っちゃいました。やらなきゃよかった、あんなことやっちゃいました、ごめんなさい。正直に言うこと大切なの。悪魔が嫌がる言葉教えますね。これ言ったら悪魔が嫌がる。三つある。これ聖書に書かれてないんですけど、これ間違いない。一つ目。ごめんなさい。悪魔はね、こう支えかけて、謝ったりとか、謝ったら負けだ。あっちが悪いんだから、あっちに謝らせればいいんだ。お前から謝る必要ない。という声が聞こえたら、それ悪魔の支えてだと思ってる。ごめんなさい。というためには、幼子のような素直な心がないとできません。そして二つ目、許してください。これも素直な幼子のような言葉です。そして三つ目、助けてください。悪魔嫌がるんです。なぜならば、神様にごめんなさい。人に対してでもそうです。ごめんなさい。許してください。助けてくださいって言うと、神様助けてくださるんです。神様許してくださるんです。悪魔はそれが嫌なんです。その言葉が言えるときにあなたの心は素直になってますでしょ。 誰でも幼子のようにならなければ天の御国に入ることはできませんというふうにイエス様教えてくださいました。幼子のような素直な心で神の御前に込めてなさいということ、助けてください、許してくださいという時に神はあなたを許し、あなたを助けてください。そのためにイエス様来られたんです。そのためにイエス様十字架にかかられたんです。それによって十字架が愛の許しの象徴へと変わっていったんです。2番目、クリスマスに覚えるべきこと、1番目は真の光が暗闇の私たちのもとに来られた。2番目、真の光は真の生き方へと私たちを導いていきます。イエス様はこう語られました。悔い改めよ、天の国は近づいた。天の国っていうのは神の国、新しい天と新しい地、あるいは天国、同じことを指しています。神の国とは神がおられるところ、神がすべを治めておられるところ、神の雰囲気、価値観が満ちているところ、すなわち愛、喜び、平安、許し、優しさ、礼儀正しさ。天の御国ってそういうところなんです。そして素直な人たち。ごめんなさいというところを持っている人たち。許してくださいという心を持っている人たち。天の御国に招かれる人たちっていうのはみんな謙虚な人たちです。みんな謙虚です。で、俺がここまでやったら天国まで来れたんだっていうような人いません。俺はこれだけ献金したから天国に来た、そんなのもないんです。神が求めておられるのは素直な謙虚な優しい心、そして神を愛し隣人を自分のように大切に思う心、困ってる人できるだけ助けてあげたいと思うこと、何にも助けることできなければせめてその人のためにお祈りをする心、神はそれをとっても重んじられるんです。イエス様はそのようなお方でいらっしゃいました。この真の光、イエス様は人生の方向性に、人生の方向性を示してください。神を愛し隣人を愛する生き方、そして真の光イエス様は我々に希望を与えてくださいます。私はね、お茶を習ってるんです。裏千家でお茶を習って、昨日も今年最後の稽古に行ってきました。週に1回はね、着物を着て袴をつけて稽古に行くんです。まあ下手くそなんですけれどもね、でも一生懸命習っていきます。それでお茶やっておらっしゃるか、いらっしゃる方多分いると思います。確実にいらっしゃいますけど、右手で取って左手に渡してとか、手前を持ってとかありますね。立つとか右足から立つとか左足から立つとか あるわけですね。で、ここどっちだっけとか思うことあります。それで隣の人からどっちでしたっけとかこっそり聞いたりするんですけど、先生が、師匠がおられます。すごい立派な師匠で、私より年は若いですけど、とても尊敬してる師匠。稽古は、稽古場は失敗することなんですから、ちゃんと失敗して大丈夫ですか、私が直しますからって言ってくださる。この方はね、千の利休のね、血筋の方なんです。直系っていうわけ、直系の方の、この間8月に亡くなられた大宗匠のお姉様のお孫さんなんですけれども、まあ、立派な方で私は尊敬してるんです。失敗していいんだ。そして私のその方、私のお手前を見て学んでくださいっていうの、ちゃんと予習していかなきゃいけないかなと思って YouTube とか見てやりなさい。もう YouTube とか見ないでください。ここに来て私の手前を見て学んでくださいって言ってください。それはね、レベルはもちろん違いますけど、イエス様が来てくださって神はどういう方なのかっていうのを見せてください。神が愛であること、神が許しであること、神は高い基準を持っておられる。だけれど憐れんでくださる方、それが分かったんです。イエス様が来られたことによって、イエス様は最後十字架にかかって殺されました。でも死の瞬間までイエス様の中には愛しかなかったんです。 100% 一筋の曇りもなく愛しかなかった。最後の最後まで自分を十字架にかける人たち、お前が神だったら降りてきてみろなどという人たちもいました。その人たちもイエス様を愛しておられました。彼らの言い換えるならば、愛する者によって十字架にかけられたんです。この彼らを見ながら祈った祈りの一つは、 父を父なる神に祈られました。彼らを許してください。彼らは何をしているのか分からないんです。そう言ってイエス様は十字架にかけられ、最後の息を引き取られた。死の瞬間まで愛し抜かれました。その愛はあなたにも注がれているんです。あなたが失敗してもあなたのことを憐れんでください。どうにかして助けてあげたい、どうにかして天の御国に導いてあげたいと思っている。それが神の愛です。それが分かるときに真の光は私たちに平安を与えてくれます。この世の価値観はこうおっしゃいます。勉強ができる人は価値がある、お金儲けることができる人は価値がある、可愛い人には価値がある、ハンサムな人には価値がある、そして走るのが速い人には価値がある、もうそういうの何にもなくてもせめて面白い人には価値がある、でもそうじゃなかったら価値がないとおっしゃいます。でもそうは神は見ておられない。皆さん、もしお子さんいらっしゃったら、走るの速くなくても、勉強できなくても、可愛いですね、自分の子供は。その親の愛っていうのは神の愛から来てるんです。私の友人の牧師はあるとき、こういう説教の中でこんなことを言いました。私、それ通訳してたから、はっきり覚えてます。英語でね、こう言います。こう言いました。Your boss can replace you with you.あなたのボスは、上司は、あなたの代わりに誰か雇うことできるでしょう。But your family cannot. でも家族はそういうわけにいかない。お父さんの代わりいないの。お母さんの代わりいない。あなたの代わりがいないの。神はそんなふうに見ておる。それが神がどういうふうに私たちを見ておられるか。真の光は私たちを神の価値観で見ておられる。そしてお互いをそんな風に見なさい。それが真の生き方だと示してくださる。最後に、真の光は私たちがその真の光の証人として生きることを願っておられます。さっきお読みした聖書の箇所6節から、一人の人が現れた、神から使わされたもので名をヨハネと言った。バプテスマのヨハネ、これヨハネ福音書を書いたヨハネではないんですけど、別のヨハネについて書かれています。彼は光ではなく光について明かしするために来たとあります。だからこの光を知ったならば、イエス様を真の光として知ったならば、この光を受けて他の人にも愛を分かち合って、愛と恵みの使者として生きる、そのことを神は願っておられます。一緒にお祈りを捧げて、黙祷の姿勢をお取りください。そしてこの真の光、イエス様が来てくださったことを神様に感謝をいたしましょう。父、子、聖霊なる三位一体の神様、尊いお名前をあがめます。イエス様は真の光として私たちの元に来てくださいました。そして神がどれほど私たちを愛しておられるか、教えてくださいました。そして真の生き方をするようにと見せてくださいました。そのような生き方をさせてください。神を愛し、隣人を愛し、人々を許し愛し、美しい生き方をさせてください。このクリスマスがその初めの時となりますように。救い主主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。